無老再生作寂しき魚。それは古い沼で、川尻から続いて青くどんよりとしていた上に、足やヨシがところどころに暗いまでに茂っていました。沼の水は時々静かな波を風のまにまにたたえるほかは、しんとして気味の悪いほど静まりきっていました。ただ、折々、岸の足の茂みに川エビが、その長いひげを水の上まで出して跳ねるばかりでした。その沼はいつごろからあったものか誰も知らない。枯れたこともなければ減ったこともなく、ゆらゆらした水がいつも沼いっぱいにみなぎっていた。その上には、どんよりした、鉛筆でぼかしたような曇った日差しが、遅い秋頃らしく、重く低い雲足を垂れていたのです。そこには、非常に古い一匹の魚が住んでいて、岸の方の足の暗闇に、ぼんやりと浮き上がっていました。彼は水中の王者のように、その大きな体を水面とスレスレにさせながら、いつも動かず、震えもしないで、静かに、ゆっくりと浮き上がっていたのです。その魚の相ばんだ鱗には、のめのめな水苔が生えていて、どれだけ古く生きていたかがわかるのでした。ただに鱗ばかりではなく、尾やヒレまでに、みじんな、水垢のような細かい藻のようなものが生え、それが震えるということもなく、彼の体一面に震えていました。その魚はいつも何かしきりに考えているような、澄んだおとなしい泳ぎ方をしていた。例えば、やや衰え始めた青い目の光はいつの間にか薄らいで、ほとんど動くというようなことがなかった。いつも森の中のように静かで、絶えず空の方を眺めては、また何か考えあぐんだように、間もなく沼の底深く眺め込むのでした。沼の底はこれもどんより曇って、幾枚ものガラス板を合わしたように、ある影は縮み、あるものは細長くなって見えました。竹や水や、古いむしろの破れたのなどが一面に濃い陰影を作って、そこにも鯉や船やナマズのようなものまで一つずつのうろに潜り込んで、例の青い目で外を眺めていました。けれども彼らは昼のうちはめったに水の上まで、空気のあるところまでは浮き上がって行かなかった。そうするには昼間はあまりに恐ろしいような気がしたからです。その代わり夜になると、彼らは珍しい水と空気との境目まで行って、月や星や風や空気や草木のささやきを知ることができるのでした。ひとしくその僧帽とした不思議な空、不思議な青白い星の数々、そういうものは夜になると、沼の上を覆うてくるのでした。月や星の影は水中の祝祭にでも現れたように、矢のような青白い光の線状を乱射してくるので、彼らはその光の間を泳ぎ回りながら、ただ水と空と夜との世界を遊びにふけるのでした。そこでは一切が彼らの仲間ばかりの世界で、何者もその美しい世界を乱してくるものがなかった。ただ、足やヨシの根が先の方に風を受けると不思議に揺れて、水の中で低い笛のような音を立てるのと、吹けるに従って茂くなる夜露が、しんとした水面にかすかな音を立てるばかりで、あとはただ虫の声ばかり聞こえるだけでした。虫は水の中からも起こってくるように、あちこちで鳴いていたのです。 けれども古い魚だけは夜も落ち着いてそこの方へ降りようともせず、動こうともせず、ひとところにじっと凝り上がってぽっかりと浮いているのでした。彼の背中には夜風が触れてゆき、星や月の光も空にあるごとに彼に触れて冷たく濡れてゆくのでした。そのたびに彼の背中は青白く輝き、少しずつヒリヒリと一枚一枚の鱗が震えるようになるのでした。それらの月や星の光がこの古い魚にとってどれだけの喜びであったかもしれない。彼はその光に打たれるごとに喜ばしそうに体を少しずつ動かすのであった。そうするときにのみ、彼の体は生きているように見えるのです。その他はいつもじっと死んだようになって動かないでいるのでした。夜はちょうどこの沼から三里ばかり離れている大きな都会には盛り上がるような伝統の海が波打っていて、それが非常な巨大な軍艦のように黒ずんで、どっしりと重々しくなって見えるのです。ちょうどその余影のようなほんのりした明るみが、この沼の水の上にもあるかないかほどの明るみを浮かばしてくるのでした。魚はそのホタルの明かりのようなものをまで懐かしそうに体に吸い取るようにしていたのです。俺は晩になるとこのほんのりした光さえしたわしくなるのだ。あの明るいにぎやかなところは一体どこのあたりにあるのだろう。そうしてそれが俺にはなぜ見ることを許されないのであろうか。こうして体にまで光を受けて、俺はいつそこへ行けるのだろうか。彼はそう考えると青い目で空の方をゆっくりと眺めるのでした。空には大きな都会の様々な町々の姿や賑やかさ、または音楽や投影がまるで地図のように広げられてくるのでした。白い道路と道路、都会の美しい肌、それらが星と星とを織り込んで眺められてくるのでした。あそこには何もかもある。俺が長い間考え通した不思議な国がある。そこには一切が光で満たされているのだ。この沼のような暗みや水垢やゴミくたがあそこには一つもない。魚はこう考えると少しずつ体を動かしながらいました。星の位置が変わるごとに彼もその静かな位置を変えてゆくのでした。ちょうどそれは物差しで測ったように自然に彼は天井の動きを体に受けながらその心を継いでゆくもののようでした。俺がいつも自分でも知ることのできないうちに向こう岸の暗闇へまで吹かれるように動いてゆく。不思議に自分でその力を知ることができないのだ。そして向こう岸の暗闇へ行き着くと間もなく青白い夜明けがやってくるらしいのだ。あそこは水も冷たい。別な新しい水が湧いている。魚はこうつぶやいているうちに不思議に北へ北へと彼の体が流されてゆく。星も皆北へ動いているようにだんだん光を失ってゆくのでありました。魚は時には激しい日光を背中に受けながら沼の岸の方に体をすり寄せ、そしてはボロボロと落ちる土くれをまで懐かしそうに食べ尽くすのである。または木の根などに体が痛むのも構わないで、すり寄りながら苦しそうにもだえているのでありました。俺のまだ見ないところがある。この岸さえよじ登って行けば、それがはっきりわかってくるのだ。 俺は毎日この岸辺に来て空の方を眺めている。岸続きの珍しい山河や、夜になると明るくなってくる都会が、この岸続きの果てにあるのだ。俺はそれを考えるとたまらなくなる。彼はそう思いながら、じとじとになった岸の土をパッと飲み込んでは苦しそうに吐いていた。泥濁りした水が乱れた汚い水脈を作っては流れた。この土の味わいさえも今は俺を苦しめるばかりだ。俺は一日も早く明るい地上に出て行きたいのだ。不思議な地上、まだ見たことのないものが数限りなくある地上。魚は考え沈みながらぼんやりと今度は疲れ切って浮いていました。それはまるで日光に空いた沼水の中にいつの間にか鱗の色さえ衰えかけていたが、それでもできるだけの努力と我慢とを続けてしつこくその岸辺を離れようとはしなかったのでした。他のいろいろな魚族はみんな暗く涼しい底の方に沈んで、安らかに昼間は眠りふけっているのでした。誰一匹として古いこの魚が水の上にいつも動かないでいるとは気がつかなかったし、そんなことは若いピチピチした魚族にとっては何でもないことでした。ただ彼らは時々底の方から水の上にぼんやり浮いている大きな古い魚の姿を、まるでそれは描いたような姿でいることを不思議そうに眺めていました。中には、あれはやはり魚族のうちだろうかな。ああいう大きなやつがこの沼にいたかな。そう船のようなものが言うと、トグロを巻いていた長い魚はこう答えました。いや、あれは魚族ではあるまい。いつもあそこにいるから。まだ俺はあいつの動いたのを見たことがない。ところがまた一匹の鯉のような逆しげな尾とひれを持った魚が、あれはこの沼中で一番大きな魚だ。あいつは何年前からか知らないが、あそこにじっとして不思議に何かを考えているのだ。あれは何も食わないらしい。水ばかりを飲んだり吐いたりしているらしいのだ。あれのそばへ寄ると、なんだか嫌な匂いがする。そう言って気味悪そうにその影を静かに眺めました。だが、あいつは一体何を考えているのだろうか。船のようなものが水垢をかきながらあくびをしいし言いました。さあな、何を考えているのかな、と長いやつが答えると物上にくるくるととぐろを巻いて休んでしまいました。その時水の上の影は日光の塩梅で陽炎のようにゆらゆらしながら、それがまた沼底の方まで輪郭を描きながら、大きなうっすりした陰影を落としているのでした。薄濁りした水底の影があまり大きかったので、かえって小さい魚族は誰一匹として知るものがなかったのでした。古い魚はやはり毎日のように浮き上がっていました。悲しそうに時々ぽっかりと空気を一口吸うとパッと吐いて、さて寂しそうに長い吐息をつくのでした。その泡はすぐ消えてしまいます。と、またあとは死んだも同様の動かない姿がいつまでもそこに長く止まっているのでした。俺はこうしているうち、妙に気が遠くなる日が続いてゆくのはどうしたものであろう。 頭がしびれるようになって、つい知らず知らず、うとうととしてしまうのだ。まるで夢を見ているような気がする。と、彼は、ようようと足の根に体を支えながら、非常に弱くなった体をつくづく眺めるようにつぶやきました。実際、彼はいつか見た時と比べると、体中が痩せてしまって、それに、鱗の艶がほとんどなくなり、どこか、よろよろと、尾ひれの力も自由にならないようなところが見えました。その目はトロンとして、何を見つめるということなく、弱々しく、頼りなくなって見えるのでした。俺は、自分でも次第に体が重くなるような気がする。ともすると、じっとしていられなくなって、何者かが俺を引いているような気がする。そのため、俺は妙にひょろひょろするのだ。そう考えながらも、やはり、この岸続きに何かがある。俺にはわからないが、何かが行われている。俺たちの世界にないものがそこにあるのだ。と考えて、またよろよろしました。俺の体の上に何者かが乗っているような気がする。そのため俺は重くて自由に泳げないのかもしれない。魚はこう考えたときに一人でにくるりと裏返しになって白い腹を表したのでした。そのさらされたような白い腹は浅ましい汗た色をしていました。だが、こうして俺はもう起き上がる力さえなくなったが、しかし、なんといういい気持ちがするのだろう。うっとりとした、なんとも言いようのない気持ちだ。ひょっとすると、俺はこのまま起き上がれないで、息が絶えてしまうかもしれない。それにしても、俺はなんという、やすやすしたいい気持ちになったことであろう。彼がそう考えているうちに、白い腹が少しも脈を打たなくなりだしたのです。それは、あまりに長く生きすぎた老魚としての、どっしりした姿が水堀にされたまま、しんとした水の上に、今は、まったきまでに浮き上がったのでした。けれども、彼は、幾年かの間考え通した地の上のものを、何一つとして探ることができなかったのでした。ただ、安らかな死が彼のところに来ただけなのでした。